小森雄二のラジ散歩、お散歩ナビゲーターの小森雄二です。この番組は東京の観光スポットをちょっと違う視点から街歩き、時にはゲストを呼び、今まで見えてこなかった街の見どころと健康になるヒントを紹介しています。ポッドキャスト番組ラジサンポッドキャストも Apple、Amazon、Spotify、YouTube の各ポッドキャストで配信中です。よく笑う人は長寿であるという考えは正しいようです。ジャーナリスト作家のノーマン・カズンズさんは49歳の時に難病の硬直性脊椎炎を患いましたが、テレビバラエティ番組や漫画、映画を見ることによって自然に笑ってしまう環境を作り、見事に治癒させました。その後心臓病にも見舞われますが、同じ治療法で見事に退院。85歳で亡くなりますが、それは最初に心臓病と診断されてから36年経った年でした。同じ試みは医療側でも取り組んでいます。医師のパッチ・アダムスさんはピエロの格好で人々を楽しませる臨床道化師という職業を確立しました。その活動は映画にもなっています。実際よく笑う人は免疫力が高いことが分かっています。笑いと免疫力の関係を調べたある研究によると、寄席を見に来たお客様の NK 細胞、まあナチュラルキラー細胞と言いますが、はい、がんと戦う免疫細胞の一種は大笑いをした後の方が活性化することが分かっています。心の病気にも目を向けてみると、笑うことで精神を安定させる脳内の神経伝達物質セロトニンが分泌されます。このセロトニンは分泌量が低下すると不安やうつ、パニック障害などを引き起こすと言われています。また笑うことによって副腎皮質から分泌されるストレスホルモン、コルチゾールの分泌量は減少します。笑いは心の安定やストレス解消、うつの予防にも効果があると考えて間違いないでしょう。健康面で大きな効果があるのが笑いという習慣なのかもしれません。 CM の後は今月のお散歩スポットを紹介します。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
改めまして、お散歩ナビゲーターの小森雄二です。ここからは私がお散歩したおすすめスポットを紹介します。今回は立川のお散歩スポット紹介します。確か2回目ですよね、今回でね。はい、というわけで早速行ってみましょう。まあ今日は1箇所紹介できればいいかなと思ってます。まずはイケア立川店。はい、イケアを散歩スポットで紹介するのはね、ちょっとおかしいかもしれませんが、私の話最後まで聞いていただければと思います。イケアというのはスウェーデンの片田舎でスタートした小さな通信販売会社です。家具を含めた家庭用品全般を販売していて、現在は世界中にお店を展開しています。今回はその中でも大型店舗の立川店に行ってみました。はい、立川店は JR 立川駅北口より徒歩10分、多摩都市モノレール線より、 都市モノレール線の高松駅から徒歩で7分。以前この番組でお話ししたファーレ立川の近くにある大型店舗なんですけども、実はモノレール乗ると上からその店舗の外観っていうのを見ることができます。で、大きさで言ったらおそらく市営体育館ぐらいサイズあったと思いますね。私は日曜の夕方に遊びに行ったんですけども、ほとんどカップルか家族連れでした。まあ私みたいなね、一人で行く人間はいないんでしょう、そんなに。面白いのが、入り口入ってすぐ2階に上がる構造になっています。2階がショールームになっているんですけども、一方通行なんですよね。ショールームはソファーや収納家具、ダイニングセットなど大型家具がディスプレイされていて、一通り大型商品をすべて見ることができるようになっています。というか、まあ見させられているというのが正しいかもしれないですね。普通のデパート、まあ日本のデパートのように自分の興味のあるとこだけ行けば良いという感じではないので、そこは不便に感じたんですが、その疑問は後で解決します。ショールームを抜けてさらに進むと、小物が置いてあるマーケットホールにぶつかります。キッチン用品や照明、デコレーションなどの小物や雑貨を販売しています。で、ここまでが2階なんですよ。で、一方通行でそのまま1階に降りるんですけど、1階にあるのがセルフサービスエリアというものです。はい、ここで先ほどの疑問を解決しました。セルフサービスエリアっていうのは、ショールームの大型家具がタラとか言っちゃいましたね、棚に並んでいるスペースで、もう完全に倉庫なんですよね。もう本当に棚だけあるんですよね。そこに家具が所狭しと置いてあるような感じです。まあ実際にはね、天井かなり高いんで所狭しというのはおかしいかもしれませんが、IKEA はショールームでチェックした家具をセルフサービスエリアでピックアップしてレジまで持っていくと、こういうシステムになってんですよ。まあご存知の方も多いかもしれませんが、私は知らなかったのでびっくりしました。これね、よくできてますよね。実はショールームに入った時点で、見た時点で、まあ購買意欲を高めて、まあ実際の商品チェックできるわけですから、そこで購買意欲が高まるんですよね。そして最後にセルフサービスエリアで商品をピックアップしてレジに行く。このようにスマートに買い物ができるシステムなんですよ。先ほども言った通り、一方通行なので購入に迷ってあちらこちらに行く必要はないわけです。買うと決めたら商品は最後に棚から持っていく、それだけです。間にマーケットホールを挟んでいるので、小物も購入できる。まあそこはうまいかなっていうふうには思いました。購買意欲を高める工夫がよくできているなというのが IKEA に行った感想です。キッズルームがあったり、レストランがあったり、ファーストフードがあったり、その点は一般的な百貨店、ショッピングモールと変わらないんですけども、買い物のシステムが違うのが面白かったです。 IKEA で買い物をするというより、私にとっては IKEA を体験する、体験した、はい、これが率直な感想なのかなと思います。あと、買い物のカゴが家具のサイズや形に合わせて複数種類あったり、そういう細かい違いも楽しめるんじゃないでしょうか。2カ所目は南極北極科学館です。立川駅から徒歩で20分ほどのところにある建物です。はい、これは国立の研究機関、国立極地研究所に付属している博物館です。 建物自体がすごく地味で、駅から離れてるんですよ。まあ徒歩20分っていうね、数字を見ていただくと分かる通り、駅からも離れてるし、IKEA から歩くと10分ぐらいのとこなんですけども、建物が地味っていうのは、コンクリの壁に、なんか無機質な南極北極科学館っていうロゴがついてるだけなんですよね。しかも建物自体が木に囲まれちゃってるんで、ちょっとね、正直分かりづらいところにあります。地図は必須ですね。ここでは南極北極の生物、気象、物理現象の観測と総合的研究を行って、その研究結果を展示しています。まあ何がすごいかというと、まあ私が一番印象的だったのは、約110年前の南極探検の研究結果、研究成果を展示しているところです。皆さんは約114年前に日本人が南極大陸を探検したという事実をご存知でしょうか。日本陸軍の白瀬信中尉は明治時代の終わりに日本人で初めて南極を探検しました。子供の頃から極地探検を志して、ノルウェーのアムンセン、イギリスのスコットと同時期に、まあ南極点到達を目指したっていう方なんですけども、まあ残念ながら南極点に行くことはできず、その後日本に帰国ということになってしまったんですが、この南極に行っただけでやはり評価されたようで、日本に帰国した時は大歓迎を受けて天皇に謁見したという記録も残っています。この時に南極の気象や動植物の記録、皇帝ペンギンを持ち帰っていて、その皇帝ペンギンの剥製、実はこの科学館で見ることができます。だから114年前のペンギンの剥製ですよね。ちょっと想像つかないかもしれないんですが、実際見ていただくと結構綺麗な剥製だなっていう印象を受けると思います。はい。そしてこの探検の様子っていうのは、まあ写真だけじゃなくて実は映像でも残っています。探検の様子、114年前の探検、映像で見られるってすごくないですか。非常に貴重ですよね。それ以外にも昭和基地の様子とか、実際に使用した雪上車とか掘削ドリルとか、あとは南極で採取された岩石、南極北極の生物の剥製とか、はい、北極グマとかありましたね。アザラシとかもありました。気象に関する資料などここでしか見られないものが揃っています。まあさすがは国立研究所の博物館といったとこですかね。これだけ貴重な資料が揃っているにもかかわらず、なんと入場は無料です。はい、とてもお得だと思うので、夏休みの自由研究にぜひご利用いただきたいと思います。ただやっぱり国立の研究機関の博物館なので、学術的な資料がやっぱり多いですね。小さい子供にとっては少し難しい内容のものもあるかもしれないです。ですが子供向けのイベントも開催しているようなので、そのイベントに合わせて行ってみてください。さあ、ということで今回は2箇所を紹介したんですが、ちょっともう一つお話ししたいなと思います。立川に行った時に、ちょっとこれまたね、別の日に立川行ったんですけど、立川駅の近くに猫専門の本屋さんがあるんですよ。でそこに伺いました。はい、っていうのは私が猫の絵本を、まあ欲しかった猫の絵本はそこに置いてあるということで、ちょっと買いに行ったんですけど、そこの店員さんがね、お釣りよく間違えるんですよね。 しかも10円20円単位じゃなくてもう数百円単位で間違えるんですよ。最初は500円ぐらい間違えてて、まあお釣りが足りなかったんですけど、まあそれ足りないですよって伝えたら、今度はね300円ぐらい重くてこういう方は会社ではね、会社で働くのは難しいかななんて思っちゃったんですが、まあ経理とかね数字を扱う仕事はできないんじゃないかなって思いました。もしかしたら人間に化けた猫だったのかもしれません。実は以前ご紹介した中華料理屋の四つ角飯店、この猫屋ブックスに行くときにたまたま見つけたとこでした。最近実は火事になったみたいで、四つ角飯店。ちょっと心配なんですけどね。営業再開するとかしないとかっていう話は聞いてはいるんですが、まあどうなっちゃうんですかね。まあまたここには行きたいなと思ってますけども。お散歩の素晴らしさっていうのは、まあこれは私がね、個人的に思うことなんですが、何か見つけた時、ふと見つけた時の楽しさが倍増することだと思います。目的を持って、例えばじゃあ遊園地に行くとか、はい、あとは買い物に行くとか、あとは映画を見に行くとか、まあ何か目的を持ってね、楽しむのもいいと思うんですけど、まあ意味もなく、何か特に目的もなく、ふらふら歩くというのは、とても楽しいと私は思います。で、歩くっていうのは健康にいいことなので、今度の週末、まああとはお盆休み近いですよね。お休みの日は目的もなくふらふらと歩いていただきたいと思います。皆さんはどこかお出かけされますかね、夏休み。私はね、もうちょっと仕事が入ってて、実はこの収録終わった後、ちょっとね、結構バタバタ、9月終わり10月ぐらいまでしてるんですけども、まあ皆さんはどこか行かれるんでしょうか。今年はね、あんまりね、なんて言うんでしょう、そういう観光地に人が集まってないっていう話も聞いてて、この間聞いたのが、近所の夏祭りのお客さんがすごい減ってるっていうことでしたね。私も近く、家の近くでお祭りやってたんですけど、まあ毎年やってるとこなんですが、去年はかなり、まあコロナ明けだったのでかなりいたのに、まあ今年は本当少なかったなっていうふうに感じました。まあこれももしかしたら気温と、で今ねまたコロナが流行っていますので、まあそれが影響しているのかもしれないですよね。ちなみに今後行ってみたいと思っているところは、立川漫画パークっていう漫画の図書館がある、まあ、漫画の図書館ですね、はい、約4万冊の蔵書があるようです。そして昭和記念公園とその中にある昭和天皇記念館、ここはぜひ行ってみたいなと思います。はい、ということで、あっという間のお散歩紹介でした。ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
さて、あっという間の20分でしたけども、ここで大切なお知らせをします。2023年の3月から1年半続けた小森雄二のラジ散歩、今回で一旦お休みをいただきたいと思っています。最初は15分番組でしたけども、その後20分に拡大して、約1年間いろんなとこに、本当にいろんなとこに遊びに行かせていただきました。正直まだ話せてないとこいっぱいあります。個人的には地元埼玉、あとは今私が住んでいる三鷹市、まあ井の頭公園のあたりですね、はい、井の頭公園のこととかお話できたこと、すごい楽しかったです。 私はラジオ番組がすごい好きで、番組のお話をいただいた時とても嬉しかったです。自分で企画や構成を考えてマイクの前で喋るという行為を1年半続けられたのは、やはりリスナーの皆さんと東京ネットラジオのスタッフの皆さんのおかげだと思っています。改めてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。私の番組は一旦終了しますけども、東京ネットラジオには面白い番組たくさんありますから、ぜひ聞いてください。安岡大吾さんのノーボクシングノーライフ、和山田さんのまだまだこれからは私もよく聞いてます。そして気になってる方いるかもしれませんが、ポッドキャストの方は、まあ、マイペースで、あともうちょっとだけやろうと思ってるので、あともう少しだけお付き合いいただければと思います。さあ、というわけで、あっという間の20分でしたね。本当にありがとうございました。ここまでのお相手はお散歩ナビゲーターの小森雄二でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。皆さんお元気でお過ごしください。